本日の聖書箇所は旧約聖書イザヤ書53章1節から12節です。新約聖書の1258ページ、旧約聖書の1258ページをお開きください。旧約聖書1258ページ、イザヤ書53章1節から12節に記された神の言葉をお聞きください。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのために、背きのゆえに打たれ、生ける者の力断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。本日はこの箇所より、十字架と私たち、十字架と私たちと題して伊藤道夫牧師に御言葉の取り次ぎをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
長い間プリントと音声配信によりまして、在宅礼拝でしたけれども、お元気でお過ごしだったでしょうか。新型コロナの感染拡大に伴い、先月の2月の6日からですね、約2ヶ月間にわたりまして、オンライン礼拝となりました。 それぞれ自宅で礼拝ということなんですけども、ね、自宅ですとなかなか集中できない時もありますけども、何かこう足りないものを感じて一日も早く教会に集まって礼拝をお捧げしたいなと祈ってまいりましたけれども、まん延防止措置も、解除されまして今日からご一緒に教会に集うことができるように導かれてですね、大変感謝しています。毎年ですね、桜の花が咲き始めて春の草花が咲く頃、教会ではキリストの十字架を特に覚えるこの受難週を迎えます。今年は4月10日が受難週に入りますけれども、そして4月17日がこのキリストの復活を記念するイースター礼拝となります。そこで今日はですね、手元先生に読んでいただきましたイザヤ書53章から十字架の出来事の予言から十字架と私たちというテーマでですね、ご一緒に考えてみたいと導かれました。一言お祈りさせていただきます。恵み深い尊い私たちの父なる神様、天と地をご創造になさったあなたの偉大な皆をあがめて賛美いたします。また主イエス様の十字架のご愛を今日も覚えてありがとうございます。新型コロナのために長い間教会に集まることができずに在宅礼拝となっておりましたけれども、私たち一人一人を守り、本日より共に神様を礼拝するためにこのところに集わせていただくことができましたことを心から感謝申し上げます。受難週を前にしてイエス様の十字架を覚えて御言葉に耳を傾けようとしています。どうか今朝与えられている御言葉を祝福してください。貧しい者が御言葉を取り継ごうとしておりますので、聖霊ご自身が助けてくださり、主の御声に共に耳を傾けることができますよう導いてください。また祈られましたように、戦火の中にあり苦しみと悲しみの中にあるウクライナに神様のご介入があり、一日も早く平和が訪れますようにお導きください。今日の礼拝をすべて導いてくださいます神様の御手にお委ねし、尊い私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イザヤはですね、キリストがベツレヘムでお生まれになる700年も前に活躍していた預言者でした。今からですと約2700年も前の預言者だったんですね。しかしイザヤという人は神様の霊感を受けてキリストの十字架の出来事をあたかも2700年前にすでに起こったことのようにですね、書き記しまして、それだけでなくその十字架の本当の真実の意味まで神様に示されて、私たちにこの聖書という形でですね、今それを読み一緒に考えることができる ということなんですね。この新約聖書には使徒の働きっていうのがありますけども、その8章というところにですね、ピリポっていう伝道者がいたことが記されております。そのピリポがガザというところで馬車に乗っているエチオピアの高官に出会ったことが書かれてあるんですね。ピリポが走っていって近づいてみると、その馬車の中でこのイザヤ書53章を読んでいる声が聞こえたんですね。そこでピリポは、あなたは読んでいることが分かりますかと尋ねました。その時にその人がこう答えています。導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうか。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか、とそのように尋ねました。今日読んでいただきましたこの53イザヤ書の53章にはですね、彼という言葉が24回も出てくるわけです。しかしエチオピアの高官は、この彼というのは誰のことを言っているのかわからなかったんですね。そこでピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたと聖書に記されているわけです。キリストを信じた高官はピリポから洗礼を受け、喜びながら帰っていったと聖書に書かれてあるんです。きっと彼は自分の国に帰ってからもこのイエスの福音を伝えていったんじゃないかと思います。さて今日のですね、53章のところへ戻ってまいりますと、53章をちょっと開いたままにしておいていただくといいと思うんですけども、53章の一節にですね、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたかと言っています。私たちが聞いたことというのは神の救いに関する良い知らせです。この素晴らしい知らせを誰が信じたかとイザヤは言わなければなりませんでした。では一体なぜ人々は信じなかったのでしょうか。イエス・キリストは神様でいらっしゃりながら、およそ神様らしくなくお生まれになりました。この2節のところを見てみますとですね、彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のようにと記されています。ひこばえというのは植物の土の中に生え出る小さい新しい芽のことなんですけども、それも砂漠の地から出る根ですから、ほとんどこう水分はなくですね、小さな弱い根のようにですね、カラカラに干からびた地から出る根のように、およそイエス様は神様らしくなく世にお生まれになりました。皆さんもご存知のように、イエス・キリストは天と地の創造主でいらっしゃりながら、 誰からも歓迎されることなく、ベツレヘムのむさ苦しい家畜小屋にお生まれになり、最初にお休みになったところが牛や馬が餌を食べる貝棒家だったっていうのは聖書に記されておりますね。神様が罪深い私たちを愛し、私たちの罪の許しと救いのためにお生まれくださったのに、ラクダや牛たちが寝起きする薄暗い家畜小屋でお生まれになりました。53章2節の後半のところにですね、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと言われております。これはキリストの要望を言っているのではないかもしれませんけれども、世の人が関心を持つ地位や財産や豊かさを何もお持ちになりませんでした。この世的に見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えは何もなかったのです。キリストは神の御子でいらっしゃりながら、53章の3節を見てみますと、次のように記されております。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったとイザヤは言ってるわけですね。イザヤは自分自身も含めて彼をイエス・キリストを尊ばなかったと告白しています。そして長きにわたりナザレにおいて貧しい大工となられまして、マリアの夫ヨセフが神様の御事に召されてからは、イエス様は長男として一家を支えられて後、30歳になられました時に公生涯に入られました。イエス様はご自分をお捨てになり、使えるものとなられ、病の者を癒され、疲れている人、悲しんでいる人を慰め、食する暇もなく、人々を励まし働いてこられました。それなのにイエス・キリストは人々からあざけられ、のけものにされ、受け入れられず、悲しみの人で病を知っておられました。そして鞭で打たれ、傷つけられ、十字架につけられたのですね。その苦しみはとても言葉で言い表すことはできません。それだけでなく、イエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれて、一時的ではありますけれども罪人の一人となられ、神様にも見捨てられる十字架の苦しみを経験なさいました。人々はこんなに苦しむ人間はよほど悪いことをした人に違いないと思っていました。しかし真実は全く違っていたのです。 イエス・キリストは罪を犯さず、その口には何の偽りもありませんでした。蔑まれるようなことは何もなさらなかったのです。何一つ罪を犯すことのない清い神の御子でいらっしゃいました。それではなぜ私のために、なぜ何のためにキリストは苦しまれたのでしょうか。この疑問に預言者イザヤは神様からその真相を啓示されて、愕然とした思いでそのことを予言しています。この53章のですね、4節から6節を読んでみましょう。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせたと予言したのです。キリストの十字架は私たちに対する神の裁きの身代わりの死であることを預言者イザヤに示されたのです。この預言には少なくとも3つのことが示されております。第一は、神様の前における私たちの罪の認識です。私たちの背きのためにと言っておりますけれども、私たちは天と地を創造され、私たちを限りなく愛してくださっている神様に背いている罪人でした。神様によって作られ、神様に養っていただき、神様に日々を守られ、私たちの罪のために十字架に身代わりになってくださっていながら、その神様を神とせず背を向けていたのですから、これほど大きな罪は他にありません。イザヤ書一章において私たちは生ける誠の神様に背くという罪がどんなに大きな罪か、足の裏から頭まで健全なところは一つもないと記されております。私たちの罪は私たちが自分で自覚している罪よりもはるかに大きいのです。使徒パウロはローマ人への手紙におきまして、私には自分のしていることが分かりません、自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと告白していますね。第二に、その私たちの罪や傷を皆キリストが背負い、私たちの罪の身代わりとなって 十字架で死んでくださったことです。旧約時代におきましては人間の罪の許しのためには傷のない子羊が生贄として神様に捧げられました。大切に育てた傷のない子羊の頭に自分の手を置いて自分の罪をその子羊に転嫁させてそれを神様に生贄として捧げることによって罪の許しを求めていました。しかしそれは不完全な生贄だったのです。人はどんな人も例外なく神様の前に罪人ですので人は人の罪の身代わりとなることはできませんでした。そこで神様は完全な罪の許しのために全く罪のない清い神の子ご自身を人として世にお遣わしになり私たち世界中のすべての人の咎を負わせて十字架に身代わりとなってくださいました。53章の6節の後半にですね、しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせたと予言されている通りです。罪とその結果を追い切れずに悩む人間を神様はそのままになさらず憐れんでくださり神様の方から罪の許しのために必要な十分な代価としてキリストは十字架において罪を取り除く神の子羊となってくださいました。ドイツのルネッサンスを代表する画家の一人にグリューネバルトという画家がおります。その人が描いた十字架の下での悲しみという絵がスイスのバーゼル美術館に展示されているということなんですね。大変有名な絵ですので私たちもこのインターネットを開くと見ることができます。このグリューネバルトという名前で検索してもいいですし十字架の下の悲しみで検索してもいいんですけどもその絵が出てくるんですね。その絵に描かれている十字架のイエス様の痛々しいお姿にはよく見るとイエス様のお体全体が重い病に侵され傷だらけなんですね。この絵が描かれた当時ペストという病が蔓延し何百万人もの人がペストで命を落としたと言われています。愛する家族を失い友人を失い隣人を失うという悲しみを誰もが経験している時代でした。このグリューネバルトは私たちの罪とその病を一身に負ってくださった十字架にかけられたキリストを描いたのです。当時の人々が見ればキリストが負ってくださっているこの病はペストだと誰もが分かった。もう傷だらけの姿なんですね。私たちの罪のために私たちの咎のために私たちの病や 私たちの痛みをすべて負い、悲しみを負い、私たちの死をも担われるイエス様のお姿がその一枚の絵に描き出されているんです。私たちのために神様でいらっしゃりながら、これ以上はない弱さにまで弱くなられ、へり下っておられるイエス様のお姿に私たちは衝撃を受けます。この私たちの罪と病を負われるイエス様のお姿こそ、神様の深い深い私たちに対する愛なのです。私たち一人一人のために罪の身代わりとなられた神様の愛の姿なのです。もしこの十字架がなければ、私たちの罪の許しはなく、私たちの救いはなく、永遠の命もなく、天の御国に引き上げていただく希望を持つこともできませんでした。私たちのために誰よりも低くなられ、誰よりも弱くなられ、苦しんでくださったイエス様が死からよみがえられて今も生きていらっしゃることを思うと、弱さを覚える自分自身の中に生きる勇気と力が湧いてまいります。第3は、こうしてなされた罪の贖いは人のためでも人類のためでもなく、まさにこの私の罪のためであり、この十字架のゆえに私たちは癒され平安をいただいたという、そういうことがここに書かれてあるわけですね。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷のゆえに私たちは癒されたと予言されております。イエス・キリストの十字架は私たち一人一人のためであり、この私のためであり、世界中の一人一人のためなのです。振り返ってみますと、私がかつて青年時代に人生を生きる目的を見失って自宅に閉じこもっていた頃、もうお二人とも天に召されたんですけれども、古田義光牧師がドナルド・ウォルダー宣教師とともに辻堂東海岸に開拓伝道を始められました。古田先生の仮屋のですね、畳6畳間のその部屋がですね、教会だったんです。ほんの 4,5 人の人たちが集まっている教会でした。それが今の湘南キリスト教会なんですね。私はその教会で初めて神様の前から迷い出ている罪人の一人であることを強く示され、そのようなものの救いのためにキリストが十字架で命をお捨てになってまでも苦しみ、この自分が愛されているんだということを知ったのです。私が受けなければならない神の裁きをキリストが身代わりとなって完全に裁かれてくださったのです。家に帰ってからもイエス様が私のために十字架にかかって苦しんでおられるお姿が 頭から離れなかったんですね。夜床に着いてもイエス様が私のために十字架で苦しんでいるおられるお姿が心に迫ってきます。この十字架はお前のためだよ、この十字架はお前のためだよとおっしゃってるんですね。私は頭から布団をかぶり、今まで私の心を責めてきた思い出せる限りの罪を言い表し、イエス・キリストを信じる信仰に導かれました。十字架を改めて見つめるとき、そこに神様のご計画の予言の成就と、神様に背く罪人をも愛して、どんな犠牲を払ってでも私たちを救おうとなさる神様の愛、そして誠の救い主でいらっしゃるキリストの姿を見るんです。キリストを信じてからは、不思議なように私の心には今まで経験したことのないような平安を与えていただきました。将来に対する説明のできない不安からも、死の恐れからも解放していただいたのです。まさにイザヤが今日の53章の5節のところで予言しております。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に私たちは癒されたと予言されている通りだったんです。喜びのなかった私の心に、口で言い表すことのできない喜びと神様への感謝が与えられました。私の罪がただ言葉だけで許されているのではなく、神ご自身のイエス・キリストの罪のない清い血が十字架において実際に流された上で、そして実際に死からよみがえられた上で、この許していただいているのです。それ以来、歌は何よりも苦手だった私の心に、キリストの十字架の愛を褒めたたえるたくさんの賛美を与えていただきました。まもなく受難週を迎えるにあたりまして、自らを顧み悔い改めて、私たちの真の救いのために、神様自らそこまで低くなられ、苦しまれ、私たちの罪をあがなってくださったイエス・キリストに感謝して、受難週を過ごさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りします。恵み深い父なる神様、今日までコロナのために在宅での礼拝でございましたけれども、受難週を前に今日から教会に集まり、兄弟姉妹と共に神様に礼拝をお捧げすることができましたことを心から感謝申し上げます。主イエス様は私たちの罪とが病のすべてを負ってくださったことを感謝いたします。罪の支払う報酬は死でございましたけれども、死ぬべき私たちに代わってイエス様が 身代わりとなられ、十字架において命をお捨てになってまでもその罪を許し、永遠の命を与えて死の恐れからも解放していただきましたことを心から感謝いたします。どうかこの素晴らしいキリストの福音の証人となり、生涯信仰に歩んでいくことができますように、弱い私たちを導いてください。集われました方々の切なるお祈りとともに、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌108番丘に立てる荒削りの、これを賛美しましょう。
You're beautiful. います。